こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。だんだんとジメジメとしてきて、湿度がねすごい最近上がってきたなと、東京にいて思うんですけれども、各地どうだったでしょうか。もうここから梅雨に入っていくんでしょうかね、ちょっとわからない状況で喋っていますけれども、私の方はと言いますと、先日久々に脱出ゲーム行ってきまして、コロナ以降初めて久々の、脱出ゲームというね遊び行ってきまして、まあ久々、もう前行ったのが2019か20の頭か思い出せないぐらい昔なんですけど、もう全部コツとか忘れてるかなと思いながら不安に思いつつ始めたんですけれども、始まるとね感覚が蘇ってきたというか、楽しく遊んだんですが、脱出ゲームやったことのない人にそのいろいろ説明するの難しいんですけど、まあ要は謎解きゲームの連続で、こうそれクイズとか謎を解くにあたって、特定のこう雑学的な知識だとか、学問のこれ暗記してないととか、この年号を頭に入れとかないとっていうのは基本的になくて、まあ普通の知識でいけるんだけどっていうところがミソで、まあイベントゲームごとに設定とか、そのゲームの展開はいろいろありまして、漫画とかねアニメのコラボのゲームも多いと思うんですけれども、大体はその始まる時にプレイヤー、我々参加する側が何がしかの設定でもって閉じ込められましたとか、あるいは我々が閉じ込められたっていうよりは、その設定の中で結構そこ寸劇みたいのもあるんですけれども、そこのスタッフさんというか、まあキャストに当たるんですかね、そのゲームの演者さんがこうなんか設定でこういう危機的状況に陥ったので彼や彼女を救おうみたいなので、それをこう手助けしていくのが我々みたいなのもあるんですけど、まあゲームごとイベントごとにいろいろ設定ありつつ、そういうこう閉鎖空間で危機的状況からに、陥った、あるいは陥ってる人を助けるっていう設定で始まるんですけれども、でこういろいろこう小道具渡されて、そこにこう謎とかヒントが書かれた紙をいろいろ初期設定で渡されて、用意どんで、それをこうパッと見てテストみたいにしてね、わーって一斉に読み解いてって、まあ場所にもよるんですけれども、それとこう壁にかかったとか、なんかこの部屋の中に引き出しに入ってるこれとかを組み合わせていって、あこれとこれがつながってこの謎解けるじゃんとか、そういうのでどんどんどんどんやっていくんですけど、まあそういう小道具とかもいちいちよくできてるんですよね。そういうのでやっていって、で一つ解けましたとかで、こう係員の人とかに見せに行くと、また新たなカード渡されたり紙渡されたりして、新しい謎が始まって、でそれを繰り返してってクリアを目指そう、脱出を目指そうっていうのが脱出ゲームなんですけれども、まあこれが難しい、僕が生涯で、まあそれ一生涯ずっとやってるわけではありませんけれども、数々やってきた中でも脱出ゲーム脱出できたことは1回しかない。あの時は本当忘れられないですね。飛び上がって喜びましたから。もうただまあそれはそのいいチームに知り合いのつてで入れてもらったというところが大きくて、まあ、僕が大活躍したというよりはみんなの力、そしてこのそこにいた上手い人の力で初めてのその到達点を味わってですね、いつもこうタイムアップで悔しい思いしてきたので、本当にそれは嬉しかったんですけれども、でタイムアップというのもですね、やっぱり制限時間があるわけですよ。その時間の中で解けるかどうかで、その時間も会場の規模によっておそらくいろいろで、大きめな会議室みたいなところでやる規模もあれば、その遊園地、夜の遊園地とかって言って閉園後、閉店した後のそういう大規模施設で、行われるすごい大型のやつもあるんで、そういう遊園地のやつも行ったことありますけど、あれはあれでね、めちゃくちゃ走らなきゃいけなくて、手がかりあっち行ってこっち行ってって、そのそこら中駆け回って集めてきて謎解いていくので、体力勝負というかね、連携、連絡取るのとかもね、その ヒント取りに遠征しすごい遠くまで行った人と連携取るのが大事なので、そういうのも大変だったなとか思い出すんですけれども、まあ規模ごと時間はいろいろあると思うんですけど、60分とか90分とかで、そういう前後の説明とか、劇パートみたいなものもあるので、2時間とかですかね大体、そういうので脱出できるかっていうやつなんですけれども、で人数もね、ゲームごとに決まっていて、友人たちだけで、まあ、固められる場合もあれば、足りてなかったり、そのルールにのっとって知らない人とやるパターンもあるという、これが面白くて、僕は過去にその友人グループプラス初めましての全く縁もゆかりもない知らないカップルと一緒にやったことありますから、最初は知らない方と一定時間過ごして協力して謎解きしなきゃならないというので面食らいましたけど、始まったらこれ関係ないんですよ。やったことある人分かると思いますけど、その人の性格とか、普段の振る舞いとか知ったことじゃないですから、その謎解きっていうところだけにこう特化した時間を過ごすので、やっていくうちに性格とか現れていくんでしょうけれども、コミュニケーションという意味では協力してやっていくっていうところだけに、純粋にそのゲームなので全然その問題は発生しなかったですね。だから全然知らない人とでもすぐできるんだと思うんですけれども、で話は戻って、今回どうだったかというと、最初ね、始まった時びっくりしたのが、昔これあったっけっていうのが、机の上にいろいろこう最初の謎ヒントの紙とは別に、分かんなかったら使ってくださいっていうようで、ヒントブックっていうか、もう謎解きの答え載ってるファイルみたいなのが用意されてて、こんなんあったっけなって僕は思いました。でそれ使ってもいいということだったんですけれども、もう進めなくなっちゃって、ギブまで行ったらそれを頼りに次へ進んでもいいというやつだったんですけれども、いや俺これはちょっとないなと思って、僕の価値観的にはですけど、これを使ってクリアして脱出したとしても、それは脱出ではないだろうと、それはその何か脱出ではない、何かズルではないんですけど、おそらくそのルール上認められた、行為なのでいいんでしょうけれども、俺それ友達がそれ使って脱出したって言っても、いやそれは偽の脱出だねという評価を下さざるを得ないぐらいに思いましたけれども、まあああいうのもあるんだと思ったんですが、我々は使わずやったんですけれどもね、今回はあと少し、ほんの少しのところで、脱出できず、ギリギリでダメでしたね。もうちょっとだったんですけれども、ただもう後半、最後も最後になってくると、僕はちょっと頭回んなくなってきたっていうか、なんかこうヒントを目の前にして、どうすればいいのかなみたいな、全然わかんなくなっちゃって、その時一緒にやってた上級者頼みというか、もう頼むっていう感じで、全然もうねアシストできない中、タイムアップになってしまいましたね。まあこれゲームに関してはネタバレ禁止ですので、そういうネタは割らないですけれども、最後その解けなかったやつに関して、後からいろいろ答え合わせを聞いて分かったことなんですけれども、後から振り返ると、突き進んでいったけれども、一個ヒント足りてなかったんですよね。やるべきことが足りてなくて、ただそのヒントを得られることにつながるもの、ちょっと回りくどい言い方になっちゃいますけれども、それに関しては、俺は、たどり着いていたんですよ。これとこれってこうじゃないとは言ったんですよ。これってこういうことじゃないですか、抽象的ですけれども、あれを得られるところの直前まで俺はたどり着いてたんだっていうことが言いたくて、ただでもその頭が全然働かなくなってたので、じゃあみんなでああしようよっていう風に強く言えるほどの根拠ではなかったんだけど、読み解きながら、これでこうってことはこういうことじゃないみたいな、俺の脱出の経験を生かして、あれをもうちょっとこう強く言って、こうあれにチャレンジしていればもうちょっといけたかもなとか、後悔が募っていきますね。これでまた次の新しいゲーム行きたくなっちゃうんですよね。だいたいこう脱出ゲーム脱出できなくて、あーって思いながら答え合わせ聞いてると、あーもう それはその文句つけられないなっていうか、僕らが目の前にちゃんとこれとこれを組み合わせれば分かったものを、焦りなのか力不足なのか、これは僕らの責任だなというか、ダメだったなっていうふうにこう納得できちゃうと、じゃあ次こそはってなってまた行きたくなってしまうというね、これを延々と繰り返しています。この今言ったみたいな反省会、反省の弁をそれぞれ言っていくっていうのも楽しいので、今回はやんなかったんですけど、その終わった後こう食事に行ったりしてね、反省会やるのもおすすめなんですけどもね。みんなそれぞれ各局面で活躍するのが大体のパターンなので、あそこあなた良かったよねとかって褒め合っていくのもね楽しいので、今回はねあそこのあの人の大活躍、これ本当忘れられないですね。もうマジかよよく分かったなっていうのがあったんでね、本当また行きたいなと思っています。それではうちゃんこきのワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームおりさんからいただきました。大阪26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。夏限定のコーナーを募集しているとのことなので、考えてみてメールさせてもらいました。そうなんですよね、春限定のコーナーをこの間までやっていて、夏も何か新しく限定コーナーあったら面白いかなと思って考えているのだが、思いつかないという状況がありまして、夏は大型連休があり、旅行に行くという方もいらっしゃると思うので、夏旅行のしおりというのはいかがでしょうか。帰省で今住んでいる場所とは違うところに行くというのも含めて、リスナーの皆さんのお話を聞いて、いろんな土地のいろんなことを知りたいです。ちなみに私は今年の夏は一人旅をする予定なので、その日程を紹介しようと思います。1日目、飛行機で青森へ向かう。青森、海鮮料理を食べる。2日目、青森でねぶたを見る。ねぶた、おー、じゃあピンポイントで結構狙っていくんですね。秋田へ移動。お、秋田、え、秋田県立美術館へ行く。忙しいね。いぶりがっこ、きりたんぽを食べる。3日目、山形へ移動。また移動すんだ。忙しいね、これ。そば、芋煮を食べる。仙台へ移動。移動。仙台へ移動、牛タンを食べる。4日目、亀井アリーナ、仙台へ行く。かっこ、ここは少年漫画、配給の聖地です。へえ、今、聖地巡礼と映画公開に向けて漫画を読み返してます。飛行機で大阪に帰る。忙しいなこりゃ。ご当地の食事を楽しむのと聖地に行くのが目的の旅行です。夏に家族に会わないのと一人旅は初めてなので少し寂しいですが、思いっきり楽しみたいと思います。最後になりましたが、これからも内山さんのご活躍を応援してます。はぁ。もう確かに、こう読んでてね、これどうなん、これつまり、行ってきましたじゃなくて、これ行きますよとか行きたいですとか願望まで含めた予定を送ってもらうっていうことなのかな。夏どうなんの、みんなそんな旅行ってくれんのかな。旅、帰省も含めて、旅もしないし帰省もしねえなーっていう人もいるかもし、どうなんですかね、みんな行くのかな。ねえ、一人旅ね、もう確かに面白そうですね。ただこの日程大丈夫かな。青森飛行機で行って、ご飯食べて、2日目ねぶた見て、また秋田へ、この移動は新幹線かな、車かな、わからない。秋田県立美術館行って食べて、3日目また移動。忙しいよ。もう秋田から山形行ってご飯食べて、また仙台行って、3日目は仙台泊まって、4日目も仙台で、もう帰る。あー、すごいっすね。これはもう相当計画的に移動しないといけないっすね。なるほどね。旅行行く人多ければ確かにやれそうですけれどもね。どうでしょう、帰省もありで。ああ、なるほどなるほど、わかりました。ちょっとね、アイディアいただいて、もしかしたら実現するかもしれませんが、ちょっと考えてみようと思います。 ラジオネーム、ますずさんからいただきました。東京都32歳女性。うっちー、こんにちは。昨日食べたアイスが美味しかったので、うっちーにもぜひ食べてほしいと思いメールしました。ピノ、いちごのショートケーキです。もうパッケージからショートケーキ感、アイスの見た目もピンクで可愛い。甘酸っぱいいちごチョコでコーティングされて味よし。ザクザクの粒が入っていることで食感もよし。5月16日からコンビニで先行販売していて、7月からは全国展開されるようなのですが、すごい情報量。数量限定販売とのことです。ぜひ機会があれば食べてみてください。すごいな。株式会社ピノから来たかのようなお便りでしたね。いちごのショートケーキって知らないと思ったけど、数量限定販売なんですね。5月からコンビニで。7月からは全国展開。ピノ。なんか最近食べてないなぁ。ピノね。で、今、資料も見ているんですけれども、まるでショートケーキなピノ。チョココーティングみたいなのはやっぱピノらしくついてるんですね。で、この中が、ザクザクと、それでこう、ショートケーキの雰囲気を、表現してるんですかね。ピノ美味しいですよね。絶対にこれは。6個ぐらい入ったパックのやつもいいし、今はあるのかな？なんか大きな箱に個包装で、いろんな味入ってるやつとかもね、家にあると、なんか理由つけて、バクバク食べちゃってね、あっという間に終わっちゃうっていうイメージですけど、食べたくなりますね。まあ、美味しいでしょうよ。いちごのショートケーキ。美味しいと思います。皆さんも食べてみてください。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてのコーナーはこちら、人生。このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールをメールで送っていただいております。ラジオネーム、シエルブルさんからいただきました。岡山の方、女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は中古車業界で働いている私の何気ないとある一日を送ってみます。8時50分起床、眠い目をうっすら開けてスマホで SNS やニュースを確認。気をつけないと気づいたら二度寝しています。二度寝。9時おもちくんのお世話。私が起きたことに気づいたおもちくん、かっこ飼っているウサギを飼っている、おもちくんがご飯をもらおうと暴れ出すので、急いでご飯をあげてお水を補充します。9時10分、身支度。顔を洗い、化粧。髪を整えて制服に着替えます。制服があるんですね。会社メイクは薄め。髪はアイロン等面倒なので、ポニーテールが多いです。だいたい20分程度で身支度をします。結構、早めの身支度。9時30分、家を出る。会社までは車で15分かからないので、行きにコンビニに寄ってお昼ご飯を買います。朝夜時間がない時はお昼休憩に買いに出ます。昼ご飯を買っておくと。10時、始業。掃除、朝礼後、自分の部署の人間と簡単に1日の流れを確認して仕事スタートです。10時、仕事スタート。11時、写真撮影。前日写真場に今日撮影する車が入っているので写真撮影をします。外内装写真、360度画像、SNS 用に動画を作るのでそのための素材を一セットとして撮影します。1台分撮るのに約30分かかります。この写真撮影の間に Bluetooth イヤホンでラジオを聞いています。30分のラジオだとタイムキーパーにもなるので便利です。この日は2台車があったので1時間撮影しました。12時、ネット掲載入力。今撮ってきた車のデータ入力、写真貼り付けをします。うちの会社は在庫を掲載しているサイトが3つあるので、1台につき3チャンネル、入力や貼り付けをしないといけません。 3チャンネル同士は連携していないので、ほぼ同じような入力を3回です。サイト3つ分やると、同じ入力を。一番面倒な仕事です。笑い。が、ミスるとそのまま全国の人の目に見られるので、集中して入力します。13時30分、事務作業。中古車販売店なので、仕入れのメインは基本的にオークションです。へー。オークションから購入した在庫の仕入れ入力。括弧、車検証情報や原価、色や傷などを入力をしていきます。オークションで大量に買った週は、事務作業もネットへの掲載業務も一気に増えるので、てんやわんやです。14時30分、昼休憩。ここで休憩だ。お昼ご飯を食べます。暇な時なら食べに出たりもしますが、逆に忙しいと休憩自体取らない時もあります。あら。15時から17時30分、写真撮影、ネット掲載入力。あ、また写真。洗車や整備の済んだ次の在庫がやってくるので、本日2回目の写真撮影からネット掲載入力を朝と同じ流れでします。今回も2台です。疲れが出だす時間帯なので、頭が回らないときは何度も見直しをします。まあ、大体ね、お昼ご飯食べた後ってね、頭回りにくかったりしますよね。それでも間違えてたりします。悲しい。眠いときはラジオ体操をしたり、会社の周りをぐるぐる歩いたりします。17時30分、動画作成。動画。今日撮影した4台分の SNS 用動画を作っていきます。SNS すごいな。最初に素材を合わせて1分程度の動画にし、説明文を入力し、当てレコをしていきます。声を当てていくと。もちろんそれ用の部屋等はないので、在庫車にこもって当てレコします。笑い。当てレコも仕事なんだ。18時30分、片付け。定時ダッシュをするために、これくらいの時間から片付けや業務報告作成等を始めます。いつも定時ギリギリになって、明日撮影の在庫が届くのでドキドキします。あ、また撮影の車が届く。この日は45分頃来てくれたので、写真上、写真場への搬入や車の設置も時間内に終わりました。19時終業。忙しくない時期は19時になった瞬間帰ります。19時20分、帰宅、夕飯。帰って着替えたらすぐ夕飯を作り始めます。ただ、旦那さんが在宅が多い仕事のため、だいたい家にいるので、帰宅が遅くなった時は、ウーバーや外食に頼りがちです。おもちくんは、旦那さんから誰より先にご飯をもらって食べ終わっています。ご飯をもらった後なので、私には見向きもしません。笑い。ああ、現金ですね。21時から24時、自由時間。アニメを見たり、漫画を読んで各自好きに過ごします。ただ一緒に遊戯王をしているので、新パックが発売された時や新しいデッキを作った時は3時間デュエルもザラにあります。デュエルってそんなに時間かかるんだ。アラサーの夫婦が夜な夜なデュエル、ドローとはしゃいでいる姿は、旗から見ると少々異様かもしれません。24時、お風呂、家事。アニメやデュエルに一段落ついたタイミングでお風呂に入ります。その後回しておいた洗濯を干したり食器洗い、おもちくんのお家の掃除をします。25時から27時、結構遅めですね。就寝。布団に入り、スマホで漫画や SNS を見ながらいつの間にか寝落ちして私の一日の終了です。改めましてこんにちは。半年ほど前から写真撮影のタイミングでこのラジオを聞き続け、最新の配信に追いついたらメールを送ろうと考えていました。晴れてすべての回を聞き終わったのでメールを書いています。一日の流れを文章にしようとするとどんどん長くなり、今まで人生に投稿されてた方は上手に内容をまとめてたなぁと感心してしまいました。長くなりましたが、よければ読んでいただけると光栄です。季節の変わり目なので皆様体調にはお気をつけてください。というですね。今回は、中古車業界働いている方でしたけれども、いやー、もう全然知らない世界でしたね。僕は車乗らないので、もうましてや中古車のことは全然わかんなかったんですけれども、びっくりしたのがまず仕事の種類というか、写真撮影とか SNS とかがあるんですね。これがびっくりでしたね。3サイト3ホームページ分作るのがなかなか面倒だけれども、これが重要だと。で、あとびっくりしたのが、仕入れのメインは基本的にオークションです。だって。これ知らなかったな。全然わかんないわ。じゃあこのシエルブルさんが働いているところ、お店に、 普通に車乗ってる人が売りたいんですけどって来るっていうのはメインじゃないっていうことなんですね。ここのお店に関しては。オークションで仕入れてきて、それをこうネットとかに情報を上げて買いたい人を募っていくと。アテレコ。そんな業務もあるんだ。説明文。その傷とか色のこととかを読むんですかね。そうか。確かにそういう動画、車の動画はあれだけど、なんかこう、ね、普通に専門のスタジオで撮ったんじゃないんだろうなっていう感じの音素材の、こう、声当てた動画とかたまに出てくるの見たことあるかもしれないですね。そういう感じなんですね。でも、帰った後よかったですね。ご夫婦仲良しで。遊戯王、共通の趣味があってね、それで遊べるなんていうのはね、最高ですよね。それが良かったなと思いますけれども。あとは、あれね、この SNS 用とか、SNS がなかった時代に比べたら、この宣伝の仕事が増えてますよね、やる作業量がね。僕も仕事をしていて、アニメとか出ると、いろんな形の宣伝に関わることもあるんですけれども、こんなにこう宣伝のこう動画撮る番組とか、昔、まあネットはあったにせよ、その載せるところとか、こうみんなが見れるデバイスとかの関係で、そんなやたらめったら長い、画質のいい動画をバンバン撮って出すっていうのは難しかった時代も知ってるので、いや、これは前なかったことだよなと思うと、いろいろこう、やり方が変わっていて、不思議な気分にたまになる時もあるので、いや、これ仕事量増えてるのかもしれないですね、中古車業界も。そんなことを思いました。ということで、このような感じでタイムスケジュールを送っていただけると嬉しいです。このコーナーでは引き続き皆様からのメールをお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。脱出ゲーム久々に行ってきて話をしましたけれども、またいろいろ情報を調べたら、本当にもう全国でいろんなのやってるっていうのをね、知ったので、あ、これも行きたいな、あれも行きたいなっていうの、新しいゲームができてたんでね、また行きたいなと狙っていこうと思いますが、番組では皆様からのメールを募集しています。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の更新記事はエッセイの内容です。内山聖輝の踊り場、定額月額980円で購読できますので、よかったらご覧ください。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。